皆さんこんにちは。映画工房カルフのように主催の織川です。映画が作れるようになるポッドキャスト、この番組では実践的で現実的な映画の作り方情報をお届けしています。喫茶店のシーンは逃げだという話をしたいと思います。僕は2001年頃からホームページで映画制作の相談を受け付けてるんですけども、こういろんな人からいろんな相談メールをいただいてきました。で、意外と多いのがですね、喫茶店の撮影許可を取るフォーマットはありますか、許可申請のフォーマットはありますかというものなんです。そういう人たちが書いてるシナリオは例えばこんな感じです。そこはあるレトロな喫茶店、店内は4割ぐらいの客の入り、みな思い思いに新聞を広げたり読書をしたり会話をしたりしている。カランとベルが鳴って女性が入ってくる。女性カウンターに向かってマスターこんにちはと声をかける。マスターはコーヒーカップを拭きながらいらっしゃいと微笑む。そして来てるよと目くばせをする。その視線の向こうでは仲間たちが談笑している。いかがですかね、こんなシーン見たことありませんかね。そして皆さんこういうシーンを撮ろうとしていませんか。僕の知り合いにも撮った人がいますし、僕自身もこういうシーンを撮ったことがあります。で、今回の趣旨はですね、喫茶店の許可申請ではありません。もうね、喫茶店の撮影ってやめませんかと提案したいんです。理由は2つあります。1つ目、喫茶店での撮影はハードルが高すぎるから。2つ目、もうこういうシーンは飽き飽きだから。それぞれ解説していきましょう。1つ目、喫茶店の撮影はハードルが高すぎるという点、まずは監督さんに言いたいんです。特に初心者監督さん、喫茶店の撮影はハードルが高いです。申請のフォーマットというものを聞かれるたびに思うんです。フォーマットが云々よりも考えるべきこと、やるべきことが山のようにありますよと。そして申請フォーマットと聞かれるたびに思うんです。その言葉を口にする人はかなりの確率でフォーマットよりも大事なことっていうのを考えることはないんだろうなということ。なぜならばですね、フォーマットという言葉はですね、楽をしたいための言葉だからなんです。僕の過去の30年の映像制作を振り返ってみるとですね、なんだかずっと喫茶店を探してきたなと思うんですよね。基本的にチェーン店は撮影は厳しいです。店長さんではなくて本部の許可を得ないといけないからです。なので決裁権のある個人経営の喫茶店というのが撮影の交渉対象になるわけです。で、個人経営の喫茶店というのはいつもの常連さんで成り立っていることが多いです。そのいつもの常連さんに迷惑がかからないことを第一に考えます。撮影どうかっていう話が来た時にですね、先方のオーナーが考えるのは常連さんに迷惑がかからないかどうか、撮影中にお客さんが来たらどうすればいいのか、こういうことを考えるんですね。そしてそういうことの対策をきっちり練る必要があるんです。そのため基本的に借りるのが本当に難しい。そして映画で撮りたいというのは早朝とか深夜じゃないはずです。僕の独断と偏見で言わせてもらいますね。休日のうららかな午後というシーンがほとんどだと思います。これって常連さんがやってくる時間帯なんです。だから借りるのが本当に難しい。で、仮にオーナーが前向きに考えてくれたとしてもですね、こちらが考える条件、つまり映画を撮りたい側が考える条件に合わないことが本当に多いんです。借りられる時間の限界というのが大きいですよね。開店前の数時間なんていうことも多いんですが、先方のオーナーも準備をしなきゃいけない。だから音を出さずに撮影をするなんてことができないんです。コップを磨いたりね、机を拭いたり、必ず音が出る。撮影というのはノイズが本当に嫌ですからね。昔ですね、いろんなコネを使って某有名居酒屋チェーンの開店前にそこを使って撮影したことがあるんです。これね、無理でしたね。もうね、仕込みの音がすごいうるさかったんですよ。まあ、ただうるさいって言ってもこっちは借りてる身ですからね、何にも文句は言えないっていうことなんです。先ほども言いましたけども、おそらくうららかな晴れた日の午後なんていうのを撮りたいと思いますが、借りられるのは開店前とか閉店後だと外は暗かったりする。でね、これを聞くと、じゃあ大掛かりな照明機材を使えばいいなんて考えるかもしれませんが、そんなのを設置する時間すらないんですよ。個人経営なんで個人的なものも壁にたくさん並んでいます。何かの賞状だったり、誰かからのプレゼントだったり、撮影のためにそれらを片付けたり移動させたりも必要で、撮影終了後には完璧に現状復帰もしなきゃいけない。少ない時間がさらに減っていくんです。オーナーの機嫌を損ねず、短時間でパッパと準備をして、大勢の役者やスタッフをきちんとまとめて効率的に撮影を進める、 こういうことはね、きちんと統制の取れたチームじゃないとなかなか現実的じゃないんです。でね、僕の30年間の経験を言うとですね、稀にこれらを全てクリアすることもあるんですよ。でもこれらの条件を全て満たしたにもかかわらず、撮影当日喫茶店の前で工事が行われてるなんてのが人生なんです。まあそもそもね、工事をやるからお店が開けられないから貸してくれたみたいな背景もあったりするなんていうのも、まあ裏話だったりします。さらにですね、まだ話は終わらないんです。今度は撮影の話になるんですが、喫茶店のシーンだと設定上のお客さん、設定上の店員、こういうキャラクターが必要になってきます。主人公たちだけじゃないエキストラも必要になってくるということなんですよね。喫茶店のシーンというのはいろんな意味で想像している以上に大変なんです。以上が喫茶店での撮影のハードルが高すぎるからという点。そしてもう一つ、もうこういうシーンは飽き飽きだからという話に移ります。喫茶店のシーンというのは映画にもいっぱい登場します。これまでもいっぱい見てきたし、先日渡されたシナリオにも書かれていました。で、僕自身こういうシーンを3回使ってます。3作品にこういう喫茶店のシーンが登場するんです。これね、喫茶店をバーに置き換えても同じですよね。で、苦労して撮影した喫茶店のシーン、ものすごくワンパターンな、どっかで見たようなシーンになるんです。このワンパターンになるという理由もですね、喫茶店を借りてあんまり好き勝手なことができないっていうのも理由の一つだと思います。ありきたりでワンパターン、こんな喫茶店のシーンを撮ろうとするのもうやめにしませんかと言いたいんです。これね、自分自身への言葉でもあります。じゃあなぜみんな喫茶店で撮影しようとするんでしょうか。なぜシナリオに喫茶店のシーンが多いのでしょうか。それはね、喫茶店のシーンが便利だからだと思っています。設定として都合がいいと言ってもいい。何か人々がある場所に集合しようとした場合にですね、そこに集まるという必然性が必要です。そして集まった場所の説明が必要になります。喫茶店という設定があればですね、こういったことを省けるんです。映画って会話シーンが多いので、喫茶店でのシーンっていうのはやっぱり都合がいいんですよね。でも喫茶店のシーンが便利だから使う、これは完全に設定の逃げです。僕自身も何度も逃げてきたという反省も込めて言ってます。今の僕は頼まれたシナリオに喫茶店のシーンがあったら別の場所に置き換えられないかを検討します。今回はね、特に終着点のないお話です。喫茶店が見つからないと悩む前に、喫茶店への申請フォーマットがないかと聞く前に、本当にそのシーンが必要なのかっていうのを考えてほしいという個人的な指摘でした。喫茶店を避けるならどうするか、皆さんも一度考えてみてはいかがでしょうか。